問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買取のそこから大体さん他各社の提供でお送りします。
どうも神田伯山です。車買取のそこからはどんなお車でも高額買取。え、どこも同じようなこと言ってる？そう思ったあなた、ぜひ一度お電話を。0120-590-870。車の高額買取なら、そこから。詳しくは、ウェブで。
ラビット、王様のブランチなど、TBS の人気番組で紹介されたグルメやスイーツが大集結。TBS ラジオ公演、オール TBS おめざ感謝祭 in 熊谷は、9月16日まで、埼玉県の八木橋百貨店で好評開催中。詳しくは TBS ラジオのイベント情報をご覧ください。
ママ。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、この前私の講談会で、友達がやってるカフェというコンセプトのカフェで友達になった大久保テルトとシアの2人がお土産を持ってきてくれました。会が終わり、スタッフに、あの、友達二人来てますけど会いますかと聞かれたので、もちろん会いませんと答えました。ちなみに友達がやってるカフェは9月30日に閉店するそうです。唐突。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、いやー、友達来てくれて嬉しかったなー。会わなかったけど。で、友達カフェというのはどういうものかっていうと、友達がやってるカフェってコンセプトカフェなんですよ。だから普通にガラッと開けたら、おー、来てくれたのみたいな風に、もう普通のお客なんだけど、タメ口で話してくれるみたいな。そこでいつの日か、その、テルっていう役者の人と、で、シアっていう女の子で、シンガーソングライターでラッパーかな、で、もう友達になったんですよ、その場で。で、今度行くよみたいな感じで、X でお互いフォローし合ったりしてさ、これでもって、実際に伯山プラスっていう会に来てくれたの。本当の友達みたいじゃないか。コンセプトを超えて、疑似なのに入っちゃってるよっていう。疑似なのにもう3センチどころかもうズボッと入ってますよ、これ。今入っちゃってますよっていうと、もう開発吉明のアナルにって思っちゃったんだけど、先週の開発吉明の話を知らない人はもう何言ってんだかわかんないから、ちょっとすいませんってことでね。そう、だからね、この前伯山プラスって書いてさ、なんかそれが本当に来てくれたの。で、お土産も持ってきてくれたんだよ。で、もう本当にさ、お土産持ってきてくれましたよ、つって、堀口くんもラジオ聞いてるからさ、うちのスタッフもさ、どうしますかって言われて、本当二人ともキラキラしてますよ、つって。ただ、俺、その日が、めちゃくちゃ、なんかもう怒ってる時で、枕とかでもものすごくなんか喋ってたんですよ。ていうか、もう昨今の世の中のネットの X とか炎上させてんのに、あのクソつまらない、しょうもない奴らに、腹立ってしょうがないんですよ。フワちゃんのこととかもさ、具体的に言うとこっちまで火回ってきちゃうんだけど、最近で言うと一番腹立ったのが、もう俺、森田剛の件で、飯ドラっていう番組があるんですよ。で、なんかエグジットの兼近さんと、満島真之介さんというような俳優の方と、で、まあ、基本その二人でやってんだけど、ゲスト森田剛みたいな感じなの。で、それがなんで炎上してるかっていうと、なんか X の切り抜きとかで、なんか森田さんが夜しか食わないわけよ。で、その一緒に飯ドラっていうぐらいだから、ドライブしながら飯食うってコンセプトの番組にもかかわらず全然食わないのよ。森田子夜しか食わないから、アイスコーヒー飲んで、で、基本的に、あ、俺じゃあちょっとタバコ吸いに行ってくるわっていう、そういうような感じでゴー森田は生きてるわけよ。で、いいじゃん別にそんなので。それに対してもなんかさ、 そこだけを切り取ったやつだからさ、だったら番組出んなみたいな、失礼だ店にもとか言うけど、うるせえよバカ野郎と思って、めちゃくちゃ腹立ったの。っていうか、そもそもその飯ドラというところでね、もうExitの兼近さんとその満島さんが頑張って食ってるから成立してるんですよ。全然店にも失礼ないので、ちゃんと1時間俺まるまる見たけど、もうまず森田剛と会うシーンが土砂降りなんだから、信じられないくらいの豪雨なんだよ。俺見たことない、テレビであんなに急に突発的な雨で、森田剛がなんかさ、なんか水の近くのなんか川辺みたいなところで待ってんだよ、傘差しながら。あれ？ゴーさんですか？ちゃっちゃらーみたいな。土砂降りなんだよ。この後の炎上を予見するかのごとく。森田ゴーでーすみたいな。バラエティ出らんですよね、普段。なんていうような感じから。で、その時に森田ゴーさんもさりげなく雨なんだけど、いや、雨もいいですよね、みたいな。あのさ、あんなね、結構偉くなってんだ、森田ゴーも。あんな土砂降りのロケさせられて、雨もいいですよねって言わしちゃダメよ。で、それをこう補うさ、なんかニコニコしてんだよ、みんな三人さ、で、飯食いに行くみたいな。で、食わないっていうのも新しいじゃない。なんか面白いじゃん、それ。もう全然成立してんじゃない。で、なんかよくある最近のやつでさ、カメラ回しながら森田剛がさ、そのさ、満島真之介を撮ってんだよ。で、撮りながら、あ、うまいっす、これめちゃくちゃうまいっすって言ったら森田剛の感想。興味ないわ。お前がその食べ物をどう食おうと、どういう風に思うと、興味ないわ。で、これって、まさに俺みたいな視聴者が、まあ、テレビとか見ないし、そういう、なんか特にグルメレポートとか絶対見ないけど、思ってることだよ。だから、つまり森田剛は神田伯山なわけ。お前が、どんな感想を持とうが、全然興味ないんですよ。満島さん頑張ってんだよ。そういう意味じゃなくて、だから、もうなんか、あ、俺がそこにいるっていうか、だって嘘じゃん。うまいとかって。うまくねえよな。何食も一日食ってんだから。うまいわけがないじゃん。何食も食ってるわ。朝昼晩食ってドライブしながら仕事でやってんだよ。もうどう考えたって満島真之介もExitの兼近さんも食細いよ。明らかに細い人が、おし、頑張って、うまいっすよ、これって食ってんの。で、俺その仕事っぷりに、ああ、頑張ってらっしゃってすごいなと思うことはあれ、本当にうまいと思ってるわけないじゃん。なカレーとか途中でなんかボンゴレだとかいっぱい食ってるけど、うまいわけないわ、そんな。食細いんだから。力士連れてってんじゃねえんだよ、お前ね。力士連れてってうまいっす。ごっつぁんですっていう。ごっつぁんですっていう。あれは本当にあいつらうまがってるよ。じゃないから。食細いし痩せてっから。っていうか、本当に食にこだわりあるやつ太ってるから。基本的に。そういう流れの中で見たときに、もう全然バラエティとしても成立しているし、完璧なんですよ。その森田さんの役割が。したらなんか急遽さ、トランポリンとかなんかやるところとか行ったりして、森田剛が自分は飯食わないから、トランポリンとかでいい絵が撮れるまでなんかいっぱい遊んでたりすんだよ。その森田剛の頑張りとかを、どうせ見てないで切り抜いてるやつが、森田剛最悪とか言ってるけど、俺は大好きになったから。先週の、アーティストの開発吉明と今週は森田剛大好きになってる。日々好きな人が増えてくんだよ。バカなさ、どうしようもないさ、奴らが森田剛ひどいとかさ、腹立ってしょうがないわけよ。わかる？この感じ。そういう話を熱弁してて、その怒り冷めやらぬ間に、あ、なんか友達二人来てますけど、どうしますかって言われて、会わねえよ！会わねえよ、バカっていう。どうしますかじゃあ、ったら、バタバタしてるって言っといてくれ、つって、堀口くんが、あ、なんかバタバタしてるそうで、すいません、つって、あ、そうですかつってさ、二人が、なんかお土産持ってきてくれってさ、で、紙袋の中にお菓子二つ、ね、でさ、またこうさ、なんか会って感想を伝えたいと思ったんだろうね、俺その日怪談話とかやったからさ、だからさ、大久保テルトって役者の子だよ、その子がさ、ハクちゃーんお疲れ様めっちゃくちゃ面白かった怪談続き気になるありがとうって、紙袋に書いたんだよ。高田文雄方式なんだよ。紙袋に直書きっていう。で、シンガーソングライターことラッパーの視野が、すごく世界に引っ込まれた。いろんな人がいるような感じで、一人なんだよね。なあ、すごい糖分取ってねつっておかしいよ。すっごい、1560円と2590円のやつ。なんで値段知ってるかっていうと調べたから。島だからさ、俺も。楽屋で持ってさ、なんかお菓子持ってきたんだって、へーって、合わないくせに、いくらの値段すんだろうっていう。 調べて1560円と2590円だ。友達だ。いいお菓子持ってきてくれて。すごい、アーモンドキャラメル74キロカロリーで、くるみっこに至っては126キロカロリーなのが14個も入ってるよっていう。やったーっていう。そんなの調べてんだったら会えよっていう。ごめんなさい、会うのはちょっとっていう。俺がね、いつか行こうと思うから。どう会っていいか分かんないからさ、なんかタメ口で言ったらいいのかさ、そう敬語になっちゃうのか分かんない。そのちょっと怖いじゃん。そういうのもあってっていう感じだったんですけどね。で、メール来てます。ラジオネーム甘納豆さんから、白山さんこんばんは。いつも楽しく愛聴しています。白山さんは山中陽子監督作品、河合優美主演のナミビアの砂漠をご覧になりましたが、もしご覧になったのであれば、感想をお聞きしたいです。これからも応援してますっていう。ナミビアの砂漠って重藤見たことある？映画で今、なんかすごいヒットしてんだよね。で、俺も概要だけ調べたら、なんかこう Z 世代の若い女性に響くみたいな感じ。まあなんかこう、つまり閉塞感あるじゃん、今世の中日本はさ。で、特にそういうんで、で、これなんかここまで言っていいと思うんだけど、なんか二人彼氏がいるみたいな感じで、友達なのかな。で、まあ、セックスばっかり、まあ、アホみたいにしてんだって。で、なんかちょっとこう、その子が暴力的になったりとか、なんかそういう描写があって、そういうなんか、感じが Z 世代の女の子に刺さるんだってさ。で、見てないから何とも言えないんだけど、ミッドサマーとかの気持ち悪い映画作ってる海外のアリアスターとかさ、ああいう監督も絶賛してたりとかして、もうとにかく素晴らしいみたいな。と同時に X でこうパッパッパッパッパッって検索すると、おじさんたちは何回も時計こう見てたみたいな。だ、結構おじさんは分かりえなくって、若い世代にはこうガッてこうかまるみたいな感じらしいのよ。それがナミビアの砂漠って映画らしい。もうほんと好評なんだけど、そんな映画見るわけないじゃん。俺が。俺だって別に若者の感性とか別にそんなに大切に思ってないから。でもなんかさ、世の中の特にこういう人前に出る人とかさ、作家の里健さんとか裏方の人なんだけど、若いこうさ、パーソナリティとかと喋んなきゃいけないから、時に若い作家とかにも対しても、やっぱ若い人の感性を取らなきゃみたいな。なんかこう、糸井重里さん的なさ、若い人っていいよねみたいな。若い人好きっていう。鼻の穴にいっぱい若い人の空気を詰め込んで飛んでっちゃうような風船おじさん的なとこあんじゃん。俺全く興味ないんだよ若い人で。どっちかっていうとそのアスリートが大谷翔平選手とか、あと井上尚弥選手とか、ああいう、まあ、全部選手で言ってんのよくわかんないけど、井上尚弥さんとか大谷翔平さんとかね、あの相撲で言うと大野里とか、ああいうのは頑張ってるなみたいな感じわかるけど、俺なんかその若いっていうだけで別になんか満点出さないから、だからそういう意味で言うと、でも見れば面白いなのかもね。だからそこら辺はちょっとわかんない、もう微妙なとこだな。でも俺も若い時代に若い監督の作品とか好きだったから、今中途半端になんか逆背伸びみたいなのして若い世代にすり寄ってっていう感じでももうないんだよね。だから今日のラジオは、あの本当に若い世代必見の、あ、この人物だったら多分喜んでくれるっていうのをちょっと紹介したいんですけど、まあ、清水の次郎長だね。やっぱ俺は、今清水の次郎長の話をしたいんだもん。どれだけずれてんだっていう。もう BS ですら特集してないよ、清水の次郎長。だって今俺さ、もう力道山か清水の次郎長の話なんだもん。したいの。TBS ラジオなんてのは幅広くリスナー受け入れるけど、それでもなかなか補給しづらい、取りづらい球だよお前。でこの前さ、でもその清水の次郎長のさ、あの清水行ってきたんだよ。で、あのっていうのはね、来年の1月お正月公演とかに東京から始まって名古屋、そして、ご当地の清水で、あの清水の次郎長伝5日連続の会を行うんですよ。同じお客さんに来てもらうみたいなさ。で、16席、今一応愛山先生って人に教わってんので16席を一挙にやるみたいな感じで、でそれのまあまあ一応下調べというか勉強しなきゃなーつって、もう16席中14席覚えてんだけど、でちょっとご当地に行って分かんないこともあるだろうと思ってさ、もういろんなとこも1日かけて回って、で一応なんかそのご当地のテレビとかご当地のラジオとかご当地の新聞雑誌とかにも取材とかしていただいて、でうちの YouTube 白山 TV でもちょっとその模様を回すみたいな感じでさ、やっぱ今清水の次郎長っていうものがそんなに知られてないじゃない。だから改めてこれちょっと講談のね、古典講談のネタでもあるし、あの三代目白山先生、今俺が6代目なんだけど、それのもう18番だった。でこれでもう爆発的に売れに売れて、だから白山って名前を継いだからには清水の次郎長もやらなきゃねっていう、僕の名前の由来からしても、まあ、大事な古典講談だから、これ行かざあなるまいっていう、そういうような感じで、まあ、現地に行ってきたって話なの。まあでも興味ないか。 こんなに丁寧に説明したのに。誰清水の次郎長っていう。米屋なんだよね。元は、養子に行って、米屋。雲水の三右衛門っていう漁師のせがれなんだけど、米屋に養子に行ったの。あ、興味ないか？興味ないよね。今米不足だからちょうど米屋の話がリンクするんじゃないかと思ったけど無理？あ、無理か？で、その米屋が当てるんだよ。繁盛すんの。で、その清水の次郎長がただの米屋だったら、まあまあ別にそれでさ終わっちゃうんだけど、そっから、あのね、占い師が来るんですよ。清水の次郎長の元に。したら、あれっつって、お前やばいよって占い師が言うの。え、何やばいのつって米屋の次郎長がね。いや、何やばいってお前、25歳で死んじゃうよって言うの。占い師が。え本当つって。それなら自分の好きなことやろうみたいな感じで、博打打ちになるんですよ。これちなみにですね、あの、二代目の神田勝利先生、うちの師匠が三代目勝利なんだけど、その先代も、お前若いうちに死んじゃうぞって言われて、お前もう20代で死んじゃうぞって言って、ああ、ほんとかーっつって、それでもってもうとにかくいろんな吉原とか遊び歩いて、80過ぎまで生きるっていう。当時あるんだそういう。若くして死んじゃうよって言われて、なら好きに生きるっつってみんな大体色に生きたりとか、博打打ちに生きたりみたいなのあったん。で、清水の次郎長も、もうその25歳でそれ言われたから、俺じゃあちょっと米屋やめて、博打打ちやろうっていう風にやって、そこでもってもまあ、ここもまたさ、もう清水一家っつって、うわってものすごい勢力を拡大するわけよ。それで、まあいろんな事件があって、片桐になるんだよね。で、最終的に警察署長とかなってさ、国のお偉い機関、だから過去の罪もあるんだけれども、まあそういうのも一掃して、国がまあ認めるみたいな感じで、いろんなそのまあ役人とかとも付き合いがあってっていう。で、当時としては長命な74歳で亡くなるんだけど、まあ次郎長の人生ってのはまあ米屋で当て、博打打ちで当て、で、さらには片桐にまた戻って当てみたいな感じで、まあ土地の人にとにかく愛された。それが清水の次郎長だみたいな感じで、ちょっと興味持ってきた？そうでもないよね。そうでもない。俺も言っててそこまで説得力ないもん。言っててそんなに。で、今の時代ってコンプライアンスがさ、バカみたいにうるせえからさ、白か黒しかないじゃない。グレーゾーンがないんですよ。だから、清水の次郎長も、なんか行政的にもさ、うちのオラが町のっていうのも、もともと博打打ちだから、ちょっと言いづらいんですよ、それが。で、特に清水市のとこだけだったらよかったけど、静岡市と20年前ぐらいに合併しちゃったのよ。だからより、こう、ちょっとコンプラの関係で押しにくいみたいな。この次郎長という人を本当に俺が真から好きにならないと、まあ俺ちょっとそっち系の人、反射的な人苦手だから、真から好きにならないと、まあ公爵も説得力ないよねっていうので、好きになろうっていう意味も込めて、もうずっと東京でやってんだけど、次郎長伝は。改めて、ちょっと地元に遅いんだけど、行ってきたって話なんですよ。で、まずね、次郎長の生家に行ってきましてね、生まれたところがまだあるんですよ。で、なんか、当時ですね、壊れちゃったりなんかして、修繕するのにすごいお金がかかるって寄付を集めたら、3000万以上かな確か集まって、それでもう立派なものになってさ、で、今はさ、市で買い取ってくれたりとかしてるらしいんですよ。だから考えたらその、博打打ちだった時代が長いから、それを市で買い取るっていうのも反発もあったろうけど、後に警察署長とかいろいろやったり、罪許されたりとかね、すっげえ愛されてんな、みたいな感じをまず分かった。で、なんか、大石さんっていうさ、その次郎長のなんか会の会長の方と、もう50代ぐらいの男性ですごい大間でいい感じ。で、その、なんか、成果のところを案内してくれる人が、いつも案内してくれるらしいけど、すっごい知識量あって愛情がいっぱいあるんだけど、早口すぎてちょっとわかんない女性っていう。すっごい早口なの。で、なんか今この時代だから、あなた早口ですねっていうのも言いづらいっていうか、すっごい情報量なの。とにかく伝えたいことが山のようにあるっていう。で、なんかその次郎長のなんかゆかりの品とかもその成果にもいっぱいあるんだけどさ、その他にもなんかグッズも多くって、なんかね、次郎長のちいかわみたいなんだ。そのちいかの500円ぐらいのキーホルダーでサンド傘かぶってる次郎長のちいかわがいんの。あ、こういうの売ってんだ、みたいな。こういうグッズ展開もしてるんですよ、みたいな感じで。だから自分の公演でもね、なんかそのチーカーのやつ、次郎長の時売ろうかな、なんか思ったりもしたんだけど、なんか次郎長饅頭とかさ、もうそのなんかもう飯から何からさ、もう全部ありとあらゆる品を揃えてんだよ。これで、次郎長が復興するって言うんだけど、そういうことじゃないんじゃないかなっていう。だからチーカーを集めてる人はひょっとしたらちょっとっていうのはね。そう。で、その他にもさ、 別の場所でさ、あの、指まんじゅうっての売ってんだよ。で、何かなと思ったらさ、そのさ、昔逸話で次郎長が、いつの時代だったかな、なんかその、まんじゅう売ってる店でね、なんだこのまんじゅうは、潰れてんじゃないかって言いながら次郎長が潰してったの、こう指で。で、売り物にならねえなとか言って懐に何個か入れて。で、店主も、あれなんかいつもの次郎長さんと違うな、みたいな、何する気だろうと思って、こうずっと外行くとこ見てたら、なんか貧しい子供たちにまんじゅうをこうあげてたっていうエピソードがあるの。でもさ、それ冷静に考えたらさ、普通に買えばいいんじゃないかなっていう。金あるだろうから。普通に買えばいいんだけど、それが美談として伝わってて、その末広っていうね、なんかあの、次郎町の船宿みたいなのあるんですよ。あの、当時のこう、モチーフにした。で、その船宿が、まあ、当時の梁とか柱とかも使われてたりするんだけど、そこで指まんじゅう売ってんの。で、めちゃくちゃうまい普通の腰まんじゅうとか、あと、味噌とかもあるんだけど、もう普通に食ったらうまいんですよ。それをおばちゃんがわざわざ指でこう潰してんだよ。だから、その潰し方もいろいろだから毎回違うっていう。まんじゅうが潰されてるっていう。あれ面白かったな。おばちゃんにこう潰されてるっていう。これはどういう逸話があるんですか？これこういう逸話が、みたいなね。そう。だからなんか、次郎長という人もですね、こう、現地で調べていくと、とにかく今でも土地の人に愛されてて、で、次郎長商店街みたいなのあるんですよ。です。でも、そこがね、なんかシャッター通りみたいになってんの。で、もう20軒に1軒ぐらいしかやってないんだよ。で、なんか俺がそれが悔しくってさ、その車乗りながら、まあ別に清水だけじゃないんだろうけど、こういうシャッター通りって多いんだろうけど、なんかもっと復興できる、あれねえのかなみたいな。せっかく来たその次郎町通りがさ、ほとんどの店が閉まってて、でも聞くと、店はやってないだけで、まあ中には人が住んでるみたいらしいんですよ。だからやっぱ経済が良くないからこんなになってんだろうけど、でもなんか、俺なんか微力でさ、何の力もさ、お渡しすることもできないんだけどさ、そのなんか、その中でも50代の人が代替わりして、今結構清水で、なんとかこの次郎町をモチーフに、なんかまた町おこしできないか、みたいな感じになってるわけ。で、祭りとかも7月、8月、3回ぐらい開いちゃうんだけど、大体地域の人しか集まんないみたいな。外部から来ないとやっぱダメじゃないですか。だからなんかそういうのとか、なんか自分は土地がね、池袋ですから、何の支援もないですよ、池袋から。で、池袋に対する愛もないし。だからそういうようなあれなんだけど、この清水でたまたま生まれた郷土の人とかは思うとこあんだろうな、みたいなさ。でもその車乗りながらさ、そのシャッター通り見てさ、こうなんか悔しい気持ちなんですよ。全然ね、清水の人間でもない俺が。でもそこにさ、子供たちがさ、小学生たちがさ、女の子とか男の子とか2、3人がキャッキャさ、歩いてたりすんの。で、なんかそこに希望がちょっとあったりするので、あ、なんかもう俺らも中核になる40代、50代とかってそういう年じゃないですか。こっからどういう風にしていかなきゃいけないかって、なんかあの子たちがもうちょっと大きくなる頃にはさ、もうちょっと希望がある。本当はあの子たちもさ、シャッター通りじゃなくてさ、その商店街にはさ、ちゃんと床屋があり、八百屋さんがありみたいなさ、まんじゅう屋さんがありとか、そこでなんかすごいうちの街って最高だよねっていう風に思わせたいのに、こんなにシャッターで全部閉まってたらどうにもならないじゃんみたいな、大型スーパーしかないじゃんみたいな、なんか俺関係ない土地なのにも関わらずすっごい悔しくなっちゃって、なんとかしたいなっていう、まあ微力だから何もできないんだけどさ。でもなんかね、来年その公演で1月にさ、清水の次郎商店をさ、5日間連続で同じお客様に来てもらうって時に、結構土地の人がすっごい喜んでくれるから、あ、なんか嬉しいなっていう。で、何がいいかっていうと、そのなんか大石さんとかさ、その次郎町のなんとか町おこししようって人はさ、すっごいポジティブにさ、ああでもないこうでもないって言いながらさ、前進しようとこう努力してるのよ。この現状でもなんとかしようってもがいてる人がいかに美しいかっていうのを俺はちょっと感じて、なんかそれをなんか後押ししたいなみたいなことはつくづく思ったんで、まあ僕もね、講談の次郎町伝というのを清水出身の愛山先生って人から受け継ぎましたから、まあぜひね、講談の方はこっちの方で頑張るんで、そっちの土地の方はそっちの方で頑張ってくださいっていうね、なんかお互いにこうエールを送るようないい時間が過ぎてったなぁなんてことを、思った次第でございます。一回ちょっと CM 行きましょうかね。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
川北真由子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大体酸成長薬。
便秘気味の方には
大体酸成長薬デルモア錠。選べる2つの大体酸成長薬、第3類薬品です。
年末恒例のフォレスタコンサート、今年もリクエスト企画をお届けします。 TBS ラジオ公演フォレスタコンサートリクエストスペシャル2024 in 文京は12月23日 文京シビックホール大ホールで開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から大体さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、メール行きましょう。神田伯山様、スタッフの皆様、彫刻家の森治と申します。これびっくりする。先週さ、高橋コレクションっていう美術館に行った時に4メートルの巨大な木彫りエルビスの話したと思うんですよ。しかも胸があって、そのエルビスが左手で自分の勃起しているチンポを押さえながら胸をまさぐっているっていう、まあなんて言ったらいいのかな、感銘を受けるっていう、すげえって。まあ、てかでかいから4メートルで、で一人で掘ったっていう、その彫刻家の森治さんからメール。え、ものすごい怒られんじゃないの。ラジオで名前を挙げていただきありがとうございます。喜んでる。放送を聞き飛び上がりました。第1回から10分時代から現在までずっと欠かさず聞かせていただいてます。そうなんですか。エルビスと聞いた時まさかと思い背筋が伸びました。作品モチーフや意図も実に丁寧なお話、ありがとうございます。感謝しかないです。あまりにも僕の作品は時間がかかってしまいます。エルビスは優に3年、そして今数年がかりで人生最大の作品を制作中です。その流れで巨大化宣言という個展を長野の六山美術館にて開催します。現在その発表準備でなんやかんや連絡が遅れてしまいました。もしお近くにお越しの際はぜひよろしくお願いします。必ず期待に添えると思います、ということでね、長野で美術館今やってるそうなんで、まあ、発表準備か。これからってことですかね。まあ、行ける人行ってください。でもなんか一回目から聞いて、だからなんかさ、やっぱ自分がいいなと思う感性のその美術とかあったら、やっぱ同じような感性と言ったら失礼かもしれないけど、近い部分みたいなのあるんだろうね。この人1983年で今41歳で同い年だから、だからそういう意味でもなんかこう感じるところがあって、まあ他のね、エルビス以外の作品も素晴らしいと思うんで、ぜひね、皆さん見に行っていただいたらいいんじゃないでしょうか、ということで。でもやっぱこの人もいいね、さりげなく自分の宣伝を最後入れてくるじゃん。さすが41歳。抜かりないぞ、ということで。でも嬉しいですね。ラジオネーム、他にマッスンさん。白山先生、重藤さん、スタッフの皆さん、こんばんは。先週は僕の友人へ心強いエールをいただき本当にありがとうございました。何気なくラジオを聞いていた友人は白山先生から自分自身への突然のエールを受け我が身を疑ったようです。僕たちにとって先週は永久保存版の回になりました。そう、ちょうど高山義弘 vs 鈴木実っていうね、高山選手車椅子でもう全く動けないんだけどっていう、そういう話の流れの中で、そのなんか友達、この二人が見に行って、それを涙が出て止まらなかったと。で、ついては、実は友達が大きな手術を受けるんですけれども、本当になんかプロレスを見て頑張ろうと思いましたみたいな、すごく素敵なメールを先週いただきましたね。さあ、その手術の結果出たそうです。友人から手術は無事成功に終わったとの報告を受けました。よかったですね。皆様の応援心から感謝申し上げます。ラジオネームマッスンさんということで、まあ、細かいことは分かんないですけど、でもまあ成功に終わったってことで、まあとにかく良かったのかなっていうね。本当にますますこれからも聞いてくださいということで、さあ番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
みんな盛り上がってるか。毎週金曜11時半から放送中の渚の却下ラジオ聞いてくれてるか。ほんならいつものリクで、うわー、却下。
パンサーの菅良太郎です。月曜コネクト午後3時からは缶コーヒー買ってきて。
9月16日は咀嚼音控えめのしょっぱい系お菓子品評会開催。
武田砂鉄さん、出水舞アナウンサー、そしてリスナーさんと一緒にとても静かにお菓子を食べます。どうぞお楽しみに。
ときめく時を TBS ラジオ。TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。